でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
ポッドキャスティングケンズカフェユナイテッド、こんばんは、ナビゲーターの101ケンです。今日は LINE ビデオ通話で、つながっております。10年前に私が担任をした時の、教え子でして、今は大学も卒業いたしまして、建設関係のお仕事をしております、俊幸さんに来ていただいております。こんばんは。
はい、どうもこんばんは、俊です。
ご無沙汰しております。
だいぶご無沙汰しちゃってますよね。
そうですよね。あの大学生の後半に一緒に飲んだのが最後で、
はいはい、そうですね。社会人になってから飲んでないから、会ってないから、
そう
6年中ぐらいずっと、
そうですよ、もう6、7年会わないまま、はい、あのいまして、はい、最近あのトシさんツイッターもあんまりつぶやかなくなってしまって、はい、どうしてたかなと思って、
完全に専門になっちゃってますからね。
ね、で、リスナーの方にちょっとプロフィールをご紹介いたしますと、はい、私がですね、1年間だけ、トシさんが高校3年生の時に、急遽担任をやることになったクラスの、
そうです、
はい、トシさんなんですけれども、テニス部の主将もされておりまして、
はい、
なんか当時、めっちゃマッチョで、なんか、ハードな感じでしたよね。
マッチョっていうかね、まあ、それなりにトレーニングやってましたからね。
なんかあの筋肉すごかったですよね。
いや、全然、見た目だけです、僕のは。
あれからさ、
はい、
体格的にはどうなったんですか、はい、マッチョなままなんですか。
大学行ってから、体重ちょっと増えて、
うん、
まあ、その分トレーニングやったから増えたのあるんですけど、
うん、
大学行ってからね、4キロか5キロぐらい増えたんですよ。
でも筋肉もついたんでしょ。
そう、だからそれが実質ベスト体重だったんですけど、
はい、
何キロ、そっからさらに今、
何キロだったんですか。
大学高校の時が57、8で、
おお、ほうほう、
で大学で62キロぐらい
で、身長はあんまり変わらなかったんですか。
身長はあんま変わってないですね。160、大学、高校大学で3、4ぐらいかな。
あ、結構じゃあ自分と同じなんですね。
あんま変わんないですよ。
そうで、私ね、今ね 62.2kg なんです。昨日あの健康診断があったから。トシさん今な体重どのくらいなんですか。トシさんは今体重
今、ね、ここ一番あるんですよ。
え、
今過去で一番あるんですよ。マックスいっちゃってて、
ね、65とか
60、今 5kg あります。
あ、でもまあちょうどいいんじゃないんですか、社会人としてはね。
でもね、今までやっぱり65って結構ボーダーラインだったんで、自分の中の、
はい、
うん、それなんか来ちゃったなっていう焦りありますね。
やっぱりなんかちょっとお腹が柔らかくなった感じはあるんですか。
なります。あの、そう、大学の時とかのやっぱり体つきとね、今全然違いますもん。
だってさ、高校生の後半の頃も多分体脂肪率が、はい、なんか一桁だった時代ありませんでした。
うん、ありました。
今は測ってないと思うんですけど、測るとやばい感じですかね。
測るとやばい感じですね。前になんかで測ったんですけど、結構絶望的な数字が出てましたよ。
マジですか。
はい、当時の倍ぐらいあります。
そしたら18ぐらいあるのかな。
ありましたね。
あれですか、お酒を結構飲むようになったとかそういうことですか。
まあ、やっぱり運動する数も減りましたし、
はい、
食事、まあ、お酒も好きですけど、
うん、
食事がね、やっぱり不規則になっちゃうんで、それで増えたのありますよ。
なるほどね。それでなんか今話を聞いていたんですけれど、 あんまりなんかなまっていないなとか思ったんですけど、
はい、いやそうなんですよ、
なんか横浜の風に、はい、今横浜に住んでるということで、はい、横浜の風に乗ってなんかなまりがなくなったんですか、
はい、そうなんです、あのこれみんな誤解してるんですけど、
はい、
あの私確かに高校時代とかなまってたかもしれないですけど、
はい、
もともとこういう風に普通の喋り方もできるんですよ。
じゃあ使い分けてるってことですね。
そうそうそう、あのちょっとね、あの年上の人とかと話すときには、
うん、
多少ちょっとね、なまり入れた方が可愛がられるんで、うん、そういう出世ですね。
出世
使い分けていこうかなと思って
出世熱、
いやらしい話、
いやらしい話だと
世渡りをする上でね、
うん、そう、でそういうのを考えてた。
年配の人ってその地元の方言出す人も多いんで、まあ、今東北にしろ、うんうん、その西の方にしろ、
なるほど、そういうことでちょっと工夫をしていたってことですね、
はい、だから別にこういうふうに普通に標準語で話すこともできますし、
はい、
利根川渡れば茨城弁に戻すこともできますし、
え、そしたらさ、なまってるねなんていうのは全然今の暮らしの中では言われないんですね、は
い、全然言われないですね。
いや
もうどっちかというと本当に茨城ですって言って、
うん、
え、茨城なのに全然なまってないねって言われることの方が多いです。
ああ、そうなんだ、
はい、
でもなんか若干なまってる感じはしますけどね。
本当ですか？
はい、では早速ですね、ちょっと本題に入っていきたいと思うんですけど、
はい、
先日あの私ですね、はい、あのツイッターでつぶやいたんですけれど、はい、久々にミクシー見たら、懐かしいでしょ、はい、ミクシー見たら、面白い日記、
フレーズが懐かしい、
そう、たくさん、はい、こちらは2006年の写真です。卒業した教え子たちが砦のマンションに4人で泊まりに来た時です。若すぎる、夜中まで恋バナで盛り上がったのを思い出した。これを紹介した後で当時の思い出話などを伺いたいと思いますっていう、ちょっとごめんなさい、台本を全部読んでしまったんですけど
ちょっといらんとこまで読んだった、
ごめんなさい。あの大学1年生の時に私まだ通り出に住んでいて、なんか遊びに来てくれたんですよね。
そうなんですよね、お土産持って、
そう、あの宮本くんと、
はい、はい、
あと福ちゃんと来たんですよね。
はい、あと宮地ね。
え、あ、そうだ、あと宮地も来ましたね。
そう、今4人って言ったのに1人ちゃんなかったっすね、
ごめんなさいそれであの、はい、あれですよね、その時のお土産がなんか、はい、あの今思うとすごいですよね。
そうですよね。
え、覚えてます？
覚えてますよ、2つ持ってたんですよね。
そう、1つは、はい、あのしーちゃん向けに、はい、ね、あのセサミストリートのなんか赤いキャラクターのやつで、
そうですそうです、
そうです、
そう
です
、はい、もう、
はい、
ありがとうございます、
ね、でもさ、今となってはなんか俺も若かったななんてちょっと思っておりますけれども、
はい、なんかそれあの時の先生だって僕らとあんまり年変わん、今の僕らと変わんない
ですよ。そうだよ、
そんなことないか。
そうですよ、それでその時に一人の子がなんか彼女できたみたいな話で、それで俺聞いてねえよみたいなので、なんか俺怒ってたんですよね。
あ、そうでしたっけ。
うん、それで、
あれ、それドイツだ、ドイツ。
宮本くんが彼女できたっていう話、はいはいはい、俺聞いてねえけどみたいな感じで、はい、なんか怒ってて、でもその後恋バナになって、いろいろなアドバイスをしたんですよね。
そうですね。
懐かしいですよね。県
恋愛相談室があそこで開きましたからね。
そう。で、なんかこういう風に、あのなんかあのコミュニケーション取るんだよみたいなので、こう、はい、体で表現したりやってましたよね、
はい、
バカですよね、
懐かしいですね。
なんか今思うとバカだと思いません？
確かに。
でそしてその頃の自分の年齢にとし、はい、さんたちが今なっているんですけど、どうですか、
はい、いや全然考えられないですよ。
え、今何、当時の俺よりもとしの方が大人になってるってことですか？
いやいや、逆です、逆です、逆です。
え、子供な感じがするの？
全然追いつけてない感じしますね。
本当、この間なんか、はい、広和も言ってたんですけど、はい、そんな感じするんですか？
そんな感じしますよ。だってやっぱり僕らから見てたのってやっぱり生徒と先生ですから。
あ、なるほど、
そんだけ、まあ、本当にあの時の先生が今の自分と同じ年なのかなって思いますけど。
あれですか、やっぱり今もこの社会人で建築とか建設の仕事にゼネコンっていうか、そっちの方にこうあのやっていますけど、時々自分はまだ子供だなって思う瞬間ってあるんですか？
いや、思いますよ、常に毎日のように思ってますね。
え、例えばどんなことですか？
えばやっぱりこう相手の言ってることに対してムキになってきたりとか、
うん、
なんかこう、なんかそう落ち着いて対応してあげられなかったりとか、
あ、いろいろあるんですか。
やっぱり相手も職人さんなので、
うんうんう
んうん、なんかこうこっちからの指示をなんかそんなのできないとかって言ったりもするんですけど、
うんうんうんうん、
それに対してちょっとこっちもこう感情が、ね、
うん、
あの熱くなっちゃったりもするんで、
なるほど、
それは良くないなと思う。
あのちょっとねリスナーの皆さんにご紹介しますと、
はい、
今トシさんは、ゼネコンのジャンルになるんですよね、
はい、ジャンルっていうかもうガッ
ツリゼネコンですよね。あの、
まあ、ゼネコンっていうのはもうあの世間的にあまりね、ポピュラーじゃないと思うんですけど。
ああ、そうですか。あの、
なんて建設会社。
建設会社で、あの、マンションとか、結構、あの、大きめのものを扱っている会社なんですよね。
はい。はい、
で、会社名はちょっと言えないんですけど、多分聞けばわかるな、みたいな感じですよね。
そうでもないです。
だって俺知ってましたよ。まるまる組ですよね。
まあ、組って言うとちょっと語弊があるんですけど。
違いました。その建設会社でね。それで今あのトシさんはマンションの建設に携わっていて、はい、そこで現場監督をやられている感じでいいんですか。
そうです。そうです。
あ、現場監督なの。
現場監督ですよ。
え、そしたら、はい、年上の職人さんたちを相手に、はい、あの指示を出したり、はい、アドバイスをしたり相談に乗ったりするっていうそういう感じなんですか。
そういうことですね。
え、大体その、はい、相手の職人さんっていうのは何歳ぐらいの方なんですか。
いや、もうピンキリですよ。まあ、ほとんどがやっぱり僕が今29歳なんで、
うん、
大体は年上の人が多いですけど、
うん、
本当に上は還暦迎えてる人もいれば、
え、60超えてるってこと？
超えてる人もいますね。
へ
え。還暦超えてる人もいれば、
うん、
あの下を見たらもう本当に中卒で仕事してる子もいれば、
うん、
もうそれは本当多種多様ですね。
なんか年上の人にはちょっとなんか、はいはい、あのアドバイスしにくいなっていう時ってありませんか。
しにくいなっていうのはないですね。
え、結構どんなタイプで仕事してるんですか、はい、結構がっつり言っちゃう方なんですか、
はい、いや、まあその最初からそんなガツガツはいかないでしょ。
はい、
やっぱりあのお互いに仕事してるんで、
うんうん、
もうプロフェッショナル同士でこう会話していきますけど、
うん、
相手がちょっとあまりにも理不尽にこう突っ張れてきたりすると、
うん、
やっぱりそれなりにこっちも指導していかなきゃいけないんで、
あ、
ちょっと気持ちが熱くなっちゃうところはあります、
ね。じゃあ結構熱くなって、はい、こうなんていうのかな、はい、熱い言い合いみたいなことっていうのもあるんですか。
はい、ありますね。
ああ、そうなんだ。
ありますけど、やっぱり不思議と向こう人間で、やっぱりそれで昔血の気の多かった人たちも多いんで、
うん、
そういうのやった後って逆になんかこうすごい仲良くなったりとか、
あ、
それ以降すごいあの仕事が逆にやりやすくなったりとかってあるんですよ。
あ、そうなんだ。じゃあ、はい、まあ都市のことだからなんか当時のその高校時代の印象しかないんですけど、はい、なんかうまくやっていけそうな感じですね。
まあそうですね、辛いことは多いですけど、
ああ、
やめようとかそういうのはないんで。
なるほど。で、あの、はい、現場監督っていうと、はい、その自分が休みの日にも電話がかかってきて、なんか指示出してみたいな場面ってやっぱりあるんですか。
ああ、やっぱりありますね。やっぱそれは良くないことではあるんですけど、
はあ、
まあでも現実的にやっぱりありますね。
それでなんかね、現場監督だと、はい、まあ、はい、なんかトラブルっていうか困りごとっていうのがつきものだっていう印象があるんですけど、やっぱりそんな感じなんですか。はい、
そうですね、やっぱり予定通りになんてほとんど行くことはないので、
うん、
うん、あの自分で立てた計画に対して、
うん、
現場が何かこうつまずいたりとかトラブルがあった時に、
うん、
どう対応するかっていうこの柔軟性もすごい大事な仕事ですね。
なるほどね、
はい、
あの今この仕事をやっていて、はい、で今あのちょっと詳しくは言えませんけど、はい、東京23区の中の、はい、マンションの現場監督されてると思うんですけど、はいはい、一番大変な部分っていうのは何なんですか。
一番大変な部分、
うん、
一番大変な部分はやっぱり毎日のやっぱりその対応ですよね。
はあ、
自分がこうだと思ってやった計画に対して、
うん、
さっきも言ったんですけどトラブルが起こった時の、うん、その対応っていうのは一番大変ですね。
なるほど。
これからやっぱり年代を重ねてくると、
うん、
その現場のお金の管理の責任がもっと大きくなったりとかするんで、
うん、
そうなってくると解散利益とかそういう話も悩みもすごい大きくなってくると思うんですけど、
うんうん、
今はそれよりもやっぱりその自分が関わってる現場の、
うん
建物をいかにいいものに仕上げるかっていう中で自分の計画と、
うん、
そのこけた時の対応力っていうのがすごい大変なところですね。
なるほどね、
はい、
それでその仕事大変な部分もあると思うんですけどやりがいっていうのはどんなところにあるんですか、
はい、やっぱり出来上がったところですね。
あ、完成したところ
物を作り上げていく仕事なので、
うん、
毎日毎日が本当に建物が姿を変えていって、
うん、
出来上がっていく様を見て、
うん、
で最後の最後あのお客さんのこと事業主さんって言うんですけど事業主さんに、
はい、
この建物をあの無事に作りましたっていうふうにお引き渡しをして、
うん、
完成した建物に建つ日がやっぱりあやっててよかったなって思いますよね。
でその引き渡しの時にその事業主さんはすごいこう、はい、喜んでくれる場合ってあるじゃないですか、
はいはい、
そういう時ってめっちゃ嬉しい感じですね。
めっちゃ嬉しい感じですね。
あのちなみに今まで、はい何棟ぐらい手掛けたんですか。
今までの現場は6かな。
あ、もうそんなに、はい、
大体1年、うん、1年に1現場ペースぐらいですね。
あのやっぱりマンションだから、はい、普通のその一戸建ての住宅よりも工期もかかるわけですよね、はい、
ああ、まあ、もちろんあの住宅に比べたらかかりますね、
うん、
大体、うん、そうです1年ぐらいとか今のは現場は長くて、
うん、
トータルで2年ぐらいやってますけど。
あ、っていうことは結構高層マンションなんですか。
今やってるのは、まあ、中高層ですね。14階建て。
あ、そう。でも結構高いですよね14階建てって。
そうですね、まあ、でももっと大きいタワーマンションとかやってるゼネコンもいるんで、
うん、
そんなにあすごいねっていうほどのあれでもないんですけど。
ああ、そうなんだ、はい、え、時々今まで手掛けたマンションの近くとかも通ったりするもんですか。
ああ、わざわざそっち通っちゃったりはしますね、うん、まあ、私はマンションだけじゃなくて、
うん、
他にも新宿の都心のビル作ったりとか。
え、ビルもやったの。
あ、やってますよ。ビルだったりとか、あと地方の工場やったりもしてますし。
え、ねね、地方だとさ、どの辺まで行ったんですか、はい、何県まで行ったんですか。
どっちのが遠かったかな。山梨が遠かったから一番遠かった。
あ、そっちまで行って、はい、じゃあ向こうに住み込んでやってたんですか。
そうですね、山梨でもやったし、今その都内に戻ってくる前は、
うん、
まあ4ヶ月ぐらいでしたけど御殿場の方で仕事したりもしてましたし。
ああ、そうなんだ。じゃああちこち自分が手掛けた大きな建物ができていくっていうのって、
はい、
やっぱりやりがいはすごいですね。
ありますね。
あのちょっとね、はい、これ高校生、はい、全国の高校生も聞いてる方がいて、はい、あの将来のことを模索している人もいるんですけど、はい、よくなんか建築関係の仕事に就きたいよっていう高校生って、はい、あの、はい、一戸建ての住宅をデザインする建築士さんみたいなのがやっぱり身近なのかな、はい、なんかそれにこう憧れを感じるんですけど、はい、あれなんですか、トシさんも最初は普通の一戸建ての建築士に憧れを感じていた感じですか。
まさにそうですね、
うん、
まあ、それもちょっと時代とともに変化してたんですけど、
はい、
大学入った時には、
うん、
もう大雑把に考えてて、
うん、
で徐々に進んでいくうちに戸建てやりたいなと思って、
は
い、で戸建ての中でも私はあまり図面とかが好きじゃなかったんで、
うん、
戸建ての施工管理やりたいなと思ってたんですけど、
ほうほうほう、
で就職活動やってるうちに、
うん、
まあ、その時ちょうど就職氷河期って言われる時代で。
そうだよ、ちょうどさ年たちの頃ってさ、はい、今なんか、はい、今の学生さんたちってかなり恵まれてるなって思うでしょ。
ああ、まあでも最近入ってくる新入社員の子たちの話を聞いてるとすごい、
うん、
あ、今 今そういう時代なんだなと思います。
なんか内定3つもらえましたみたいな人もいるでしょ。
なんか何もせないで内定もらっちゃいました。
なんかさ、年たちの頃ってさ、超氷河期だったよね、は
い、氷河期元年ぐらいじゃないですかね。
私のあれ、
うん、まあ、私1個上ぐらいからかな、1個上ぐらいからちょっとずつなんかこの就職が厳しくなってきて、
うん、
で私の時にはもう本当に氷河期真っ只中になって、
やばかったよね、うん、
そうですね。次の年、私の次か次ぐらいまでは本当に大寒波って感じでしたよね、
うん、そうだよね。でそんな中でトシさんは、
はい、
あの、結構有名なゼネコンに就職を決め、はい、さらに、はい、あの大学生向けの就職支援サイト、はい、あちらの方でも特集されましたよね。
まあ特集っていうと大げさですけど、
うん、
まあ、そのいろいろうちの会社で若手社員が多い中で、
うん、
まあ、人事の人と、まあ、接点が特に強かった人が選ばれて、うん、なんか先輩社員紹介みたいなのを載せようよみたいな話で、うん、紹介された感じですね。
ね、あの頃ね、痩せてていい感じでしたよね。
今も結構ぽっちゃりっていうかね。
いや。
ついちゃって。
それで、その戸建ての施工管理とかやりたいよとかって思ったと思うんですけど、はい、なんかまさかその高校時代とか大学入りたての時には、このようなマンションとかビルとかやるとは思わなかったと思うんですけど、
思わなかったです。
実際どのタイミングでこっちの方にシフトしてきたんですか？
はい、もうそれは本当に現実的で、
うん、
ずっとその戸建てハウスメーカーを、
うん、
会社の就職活動で受けてて、
うん、
ことごとく落ちてたんですよ。
ああ、そういうこともあった
の？そう、ハウスメーカー自体が、
うん、
まあ、特に、まあ、就活氷河期って言われた中で、ハウスメーカー自体がもう本当に景気が悪い時代で、
うん、
でことごとく落ちてって、
うん、
で、まあ、これ以上ハウスメーカー受けても、
うん、
ちょっと先行き怪しい会社しか残ってないぞと思って、
うん、
でゼネコンを探し始めたんですよね。
なるほどね。ちょうどあれだよね、はい、リーマンショックの影響がまだ残ってた頃なんだよね。
でゼネコンを探し始めて、
うん、
一番最初に出会った会社が今の僕の会社で、
うん、
でもその時に担当してくれたその会社の人事担当がすごい人で、
男性の方ですか？
男性の方で、
うん、
まあ、その人もすごい体育会出身の人で、
うん、
話とかノリがあったのもあるんですけど、
なるほど、
向こうも僕を気に入ってくれてましたし、まあ、僕もこの人のいる会社だったらすごいいい気持ちで仕事できるんだろうなっていうのを思いながら、
うん、
あ、じゃあとりあえずエントリーして就職は、ね、会社説明会受けて採用行きますって言って、
うん、
でもあれよあれよという間に、
うん、
今の会社受かった感じです。他にもハウスメーカー、
うん、
最終面接とかまで同時進行行ってたところあるんですけど。
あ、そうなんだ。
そうです。でもまあそのハウスメーカーよりも今のこっちのゼネコンの方がいいなと思って、うん、
なるほどね。
就職した感じ。
やっぱりハウスメーカーへの強いこだわりみたいなのがちょっと下がったのっていうのは、やっぱり図面があんまり好きじゃないなみたいなのに気づいた部分もあるんですか？
いや、まあ、施工管理っていう仕事は別に自分で図面を最初から書く仕事じゃないんで、
うん、
まあ、それが理由だったわけじゃないですけど、
うん、あ、なるほどね。で、今の仕事って結構やりがい、大変だけどやりがいを感じているってことなんですよね。
ありますね。まあ今でも当然戸建て作ってみたいなっていう気持ちもありますけど。
あ、あるんだ、
はい、
で今さ、
今どっちか、はい、
今トシさんってさ、資格的には何持ってるんですか？
資格まだ取れてないんですよね。
あ、そうなんだ。
それがちょっと焦りでもあるんですけど。
やっぱり会社からすると求められる部分でもあるの？
はい、求められます、当然。
2級建築士ってこと？
いや、2級建築士っていうのはほとんどゼネコンだと持ってても意味がないんで。
あ、じゃあそれは持ってないけど意味ないのね。
はい。
で、何が求められるの、資格で言うと？
一番実用的に求められるのは1級施工管理技師っていう資格です。
なんか難しそう。
一番 分かりやすいのは一級建築士ってあると思うんですけど、
うん、
それはやっぱりあの建築業界の最高峰の資格なんですよ、
うんうんうん、
まあ、一級建築士を持ってれば施工、あ、建築の世界ではもう何でもやれますよっていう。
でもなんか合格率俺ちょっと調べたんだけどかなり低いですよね、
はい、低いです。
だとさ、建築士の試験が年に何回かしかないんだけど、
はい、年に1回です、
ね、そうだよね。で実際建築関係の仕事してる人って普段の仕事に追われてて、
はい、
勉強する暇ねえしみたいな感じじゃないですか。
そう、そういう人が多いんですけど、
うん、
それでも受かってるのがやっぱりその受かるべき人なんですよ、
ね、あ、でそれでまずトスさんは一級施工管理士っていうやつを目指すの、
はい、そうです。
これも難しそう。
僕の仕事、まあ、当然難しいです。あの、うん、僕の仕事っていうのは施工管理の仕事なんで、
うん、
一級建築士っていうのはどっちかというと設計士のための資格なんですよ。
はあは
あ
は
あ、何のって言ったらちょっと語弊あるかもしれないですけど、うんうん、一級施工管理技師っていうのは、まあ、本当にその名の通り施工管理に特化した仕事なんで、
うんうん、
施工管理の分野では一級建築士も一級施工管理技師も対等な立場です。
でこれも合格率低そうな感じするんですけどどうなんですか。
合格率は低いですね、まあ、最近本当にいろいろ建築の問題がニュースになってると思うんですけど、
うん、
そういう話題もあって徐々に試験問題は難しくなってきてますし、
うん、そうだよね。あのちょっとさ、つい最近だとさ、はい、マンションの部分でさ、はい、なんかどっか の、はい、あのマンションがなんかちょっとあの問題になったりしたから、はい、そうすると、はい、その業界全体に対する、
はい、
その世の中の目みたいなのも厳しくなってくるから、
はい、
おのずと試験も厳しくなってくるようなところがあるのかな。
ありますね。
なるほどね、
はい、
でトシさんこれの勉強もやってるってことですか。
やってました。今ちょっとお休み中です。
あのやってました、ね、やってましたっていうのは、はい、なんか予備校かなんかに行くんですか。
受けて行く人もいますけど私は行かなかったです、
ね、あ、自力でやるんだ、
はい、自力で。あの施工管理技師は、
うん、
まあ、独学でも頑張ればあの受かる試験なので、
うん、
はい、あのそこは独学で行こうかなと。
え
で、
うん、どうぞ。
一級建築士も将来的には視野に入れてるんで、
うん、
一級建築士を目指し始めた時に学校行こうかなと思って。
なるほどね。え、どこで勉強してるんですか、はい、いつ勉強してるんですか。
一番多いのは、
うん、
やっぱり通勤の電車の中です、
ね、あ、はい、田園都市圏でね。
あ、もう、え、
電都で勉強してるんですね。
そうです、田園都市圏でね。
で、千代田線でね、
はい、千代田線じゃない、あ、千代田線です。そうです、そうです。
ごめんなさい、なんかだんだんバレてきちゃうんであれなんです。じゃあ結構勉強してる、ね、勉強してるんですね。
今はお休み中ですけど。
なるほどね。じゃあ結構、はい、まあ他のその建築とか建設に携わってる人も、その自分のキャリアアップのことも頭に入れながら日々の施工管理というのも頑張ってるって感じなんですね。
そうですね。
え、この仕事って今その高校生とか聞いてる方いるんですけど、おすすめの仕事ですか。
おすすめかおすすめじゃないかっていうと、おすすめはしません。
なんで。
あの、もっといい仕事はたくさんあると思う。
なんで、なんでそのなんかあの何ネガティブというか、はい、なんか大変ってこと。
実際大変です、やっぱり。
ああそうなんだ。
あの拘束時間長いですし、
うん、
今はまあ、 あの労務状況改善され、時代的に改善されてきてはいますけど、
うんうん、
それでもやっぱり普通の仕事に比べたら休みは少ないですし。
なるほどね。
はい、まあ、建築業界全体が結構そういう昔の風習背負いすぎてるところはありますけど、
ね、うんうんうんうん、なるほどね、はい、さあということで、いろいろとお仕事の話を伺ったんですけれども、ここからはですね、はい、ちょっとその休日の過ごし方みたいな感じで、社会人の方で今29歳と4月の17日が誕生日ですからね、
はい、よく覚えてますね。はい、
あの前の校長先生の車のナンバーが417だったんですよ。
そうなんですか。
そう、毎朝車が止まっていて、あ、これ都市の誕生日じゃんとか、思っていて、それでもうなんか覚えてしまったんですけど、
あ、そうなんですか。
あの出席番号も17番でしたよね。
そう、そっちの方がねイメージ強いんですよ。
だからね俺ね
最初その話来ると思ったらまさか校長先生の車のナンバーが一緒だったと。
校長先生の車のナンバーも417だったし、都市の3年2組の出席番号も17番だったんですよね。
そうです、0時7でした。
そう、それでなんか誕生日を覚えちゃったなみたいな感じなんですけど、
あの
すいません、あのなんか忙しそうですけど、休みの日ってどんな風に過ごしてるんですか？
休みの日は、
うん、
最近は4月終わりぐらいからゴルフ始めたので。
いやあのね、
はい、
すいません、101健さんもねゴルフやってるんですよ、
はい、そうなんですよね、まあ、全然そんな先生とは比べ物にならないぐらいの。
いやいやいやいやいやいやいや、あのちなみに今スコアはどのくらいなんですか？
はい、いやそんなちょっと言うのも恥ずかしいぐらいなんですけど、
あのどのくらいなんですか？
はい、もう130をあのこう行ったり来たりしてるぐらいのレベルです。
ねえ、それって結構あれなんですか、あの一緒にラウンドすると結構痛い方なんですか？
まあでも一緒にラウンドする人も、
うん、
あの100をまだ切ったことがない人なんで。
じゃあそんなにあの迷惑かかってない感じ。
あ、まあ、同等レベルかそのちょっと先に始めましたぐらいの人としかなんてない
です。あ、そう。え、どんな、
はい、まあ、その会社 の、
うん、
あの先輩とかとラウンドするときは、まあ、その人たちうまいんで。
そうだよね、
あの 90ちょいぐらいで回ったりするんですけど、
あのあれなんですか、きっかけってやっぱり仕事関係でゴルフやった方がいいなっていう、なんか必要性を感じたとかですか？
いや、必要性感じたっていう、まあ、自主的にです、うん、自主的にというか環境が助けてくれたのもあるんですけど。
環境？
はい、まあ、その最初に仕事新卒で入って、
うん、
で入った現場 の上司がゴルフ好きな人で、
うん、
じゃあお前ゴルフやるんだったらクラブ一式いろいろかき集めてやるよとかって言ってくれて、
うん、
で私も結構好奇心旺盛な方なんで、
うん、
まあ、じゃあお願いしますって言ってゴルフの道具をいろんな先輩たちに来てで集めてもらって、
うん、
でゴルフの道具もらって、
うん、
でそっからずっと行かなかったですよ。2年3年目ぐらいにゴルフクラブを手に入れて、
うん、
実際にゴルフをやり始めるまでにプラス3年かかりました。
なんじゃそりゃ。じゃあずっとゴルフクラブもらってたのに使わなかった方なんですね。
そうなんです。
え、ちなみにゴルフクラブは、はい、え、はい、全部もらったやつでやってるんですか？
全部もらい物ですね。
え、ちなみにメーカーどこのですか？
大体がテーラーメイドです。
お、え、いいやつじゃないですか。
あのおかげさまで、まあ、最近っていうのは初めさんも最近なんですけど、
うん、
ゴルフ、本当に始めた時の、
うん、
アイアンからちょっとレベルアップしまして、
うん、
ちょっといい、アイアンをもらっちゃったんですよ。まあ、それも先輩時代なんですけど、
は
い、でそれがテーラーメイドで、
うん、
ドライバーだけブリヂストンかな。
おお、結構気合入ってるじゃないですか。
道具はそれなりにいいのが、なんか、あれよあれよと、手元に入ってきちゃいました。はい、
え、まだあれですか？101健さんと行く気にはならないですか？
はい、なんか、すごい上から目線で来てます
けど。そうなの、超上から来てますけど、天国から来てますけど。
健さんはすごいお上手な方なん
で。いやいやいや、最高スコア94です。
自慢入ってますよね。
いや、はい、そうなんです。それ、まぐれなんですけど。
いや、一緒に回りたいと思ってますよ。
マジか。え、じゃあ行きましょうよ、はい、今度。
行きましょう。だから僕と、
うん。
ケンさんと、
うん。
あと僕らのクラスメートでゴルフやるって言ったら誰なのかな。誰か
わかんない。え、誰かやるのかしら？
誰かいるでしょ。
じゃあちょっと。
福ちゃんやるって言ってました
。え、福ちゃん。
かわかんないけど。
え、福ちゃんどこにいるんですか、今。
福ちゃん僕ん家の近くです。神奈川。
マジで？あら、じゃあこれちょっと行かなきゃダメですよ、これ。で、神奈川の方に住んでると、はい、やっぱりゴルフ場は神奈川とか山梨とかになっちゃうんですか？
ね、山梨は1回しか行ったことないな。静岡が多いですね、やっぱりね。
静岡？
御殿場がすごい近いんですよ。東名で すぐ1時間ぐらいで行けちゃうんで。
あ、そうなんだ。御殿場はさ、はい、結構ゴルフ場多いよね。
多いですね。御殿場とか、あとその先、
うん、
まあ伊豆方面も多いですし、
うんうん、
あと千葉も行きやすいんで、木更津方面とかも行きます、
ね。あ、いいじゃないですか。
はい、
東京湾アクアラインを渡っていくんですね。
そう、あの三ホタルとかガーッ
て。え、ちなみにごめんなさい、木更津どこのゴルフ場行ったことありますか？
木更津で行ったのはね、ABC、あ、じゃない、エンゼルカントリークラブかな。
あ、わかる。あ、
わかります。あそこすごい、ね、値段の割に良かった
です。え、でも結構あそこ、あの、はい、インターネットの評判高いゴルフ場ですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
その時はね、行く人に予約してもらってすごい価格で行けました、ね。
あ、そうなんですか。
まあ、確かにこの値段でこんないいゴルフ場なんだと
は
思いましたけど。
なるほど。じゃあ、ぜひもし茨城に帰る機会がありましたら、
はい、
私お迎えに行きます。うち分かるんで。
あ、大丈夫です。ゴルフをやり始めてから、
うん、
車買っちゃったんで。
え、
もう自分の足で行きます。
ちょっと待って、車何乗ってんの？
はい、ホンダのジェイドを。
いいじゃん。
本当は、
うん、
本当はって言うか、本当はって言
う
か、ジェイドも良かったけど、
問、うん、
さんと同じ、
問いさんって
言ってた。あ、大丈夫ですよ。ケンさん、大丈夫、ケンさんと同じ、
うん、手遅れ感満載ですけど、うん、
あ、はい、レヴォーグがね、欲しかったんですけど。
買えよ。
いや、買おうと思ったんですよ。
うん、
まあ、新車で買うほどのあれもないんで、うん、今財力もないんで。
いや、あるでしょ。
いや、
だって
そこはね、いろいろ
ね、ぶっちゃけさ、
はい、
俺より給料もらってるよね。
いやいや、そんなやらしい話ここでできるわけない。
いや大丈夫大丈夫。だって名前言ってないから。ぶっちゃけもらってるっしょ。
いや言えないです。
え、じゃあ待って、月給は言えないとしたら、はい、年収どのくらいですか？
言えるわけないわ。
え、それ俺聞いたらわーおって感じになるんですかね。
いや、なんないです本当に全然普通の
サラリーマンです。そしたらさ、何百万円以上、何百万円未満っていう、ちょっと大きな枠で言うとどんな感じなんですか？
はい、それってどこまで大きい枠で言えばいいんですか？
お任せしますよ。え、どうなの？どうなの？
わかります。すごく当たり障りない感じで言うと、400万円以上、600万円以下です。
あ、そう
なんだ。ちょっと2人で飲みに行った時にこういう話
をします。マジか。あ、わかりました、はい。ぜひお願いします。で、ちなみに、ゴルフの練習も、なんか練習場とか行ってやってるんですか？
はい、まあ、そうですね。練習はもう、もっぱら近く、まあ、近くって、車に20分ぐらいのところに、
うん、
いい感じの打ち放題のところがあって、
ほうほう。
そこでずっとやってます
ね。得意なクラブは何番アイアンなんですか？
得意なクラブは、
うん、
分かりやすいですか、7番アイアン。
あ、俺と同じ、うん、
あと5番ウッド。
え、5番ウッドもいいんだ。
5番ウッドいいんですよ。ドライバーがすごい暴れるまでどこ行くか分かんないんですけど、
ちょっとテニスやってましたよね、トシさんね。
はい、はい、
そうすると多分ドライバーとかは、はい、スライスしちゃう方ですね。
ドライバーは最初すごいね、フックしちゃってたんですけど。
あ、マジで。うん、
やり始めの頃は、
うん、
最近はもうもっぱらスライスですね。
え、かなりスライスします？
打った瞬間スライスとかも結構あります
。打った瞬間スライスってどんだけ、まあ、
最近ちょっとそのスイングにやっぱり、
うん、
こうやり始めてから欲が出てきてるんで、
うんうん、
まあ、体回しすぎてたりとかいろいろスイングに欲が出てきたともあると思うんですけど、
うんうん、
ただやっぱりアイアンとかウッドが、
うん、
不思議なことにすごいよく言えばものすごいドローヒッターなんですよ。
あ、ドローなんだ。いいじゃないですか。
はい、よく言えばね。
あ、よく言えばね。
それがまだコントロールできてないんで困っちゃうんです
よ。え、じゃあ何、悪く言うとめっちゃ左に飛びますよみたいな。
そうですそうです。
え、ちなみに7番アイアンだと何ヤードぐらい飛ぶんですか？
クラブ変わってからちょっと伸びたから100、いやでも僕飛ばない方なんですよ。150ぐらい。
え、飛ぶじゃん。
いや、
飛ぶ飛ぶ。俺さ、7番アイアンで140ですよ。
え、本当ですか？
そう、力入れないようにしたんですよ。なんか、引き寄りよりも、まっすぐ前に打つみたいなことを心がけるようになって。
いや、だって絶対そっちのスコアも伸びます
もん。なんかね、最初、やり出した頃、どれだけ飛ぶかみたいなのに、すごくなんか面白くなっちゃって。なんか、
やっぱ野球やってた人ってそうなんですよ。
あ、そうなんだ、やっぱり。
はい、
でなんかね、はい、あれですよ、皮が手の皮がむけるわ、水ぶくれになるわ、
はい、そうだってあのツイッター見てましたけど、
うん、
やり始めた頃の先生相当やってましたよね
あ、見てました。
そう、最近なんか落ち着いてるかなと思った
の。あのね、最近ね全然行かれてなくてね、はい、今年もねラウンドねまだ3回しか行ってないんですよ今年。そ う, そうで、なんかやり始めの頃やばかったんですよ。なんかこれちょっと 中毒かなみたいな。
なんか野球以外にこんなにのめり込めるスポーツなかったぐらいのこと言ってました。
そう書いてあった。なんかね、なんかゴルフってなんか年取ってからもなんかできる気がするんですよこのスポーツ。
いやそうなんですよね。本当一生ものスポーツ
だな。そうでなんかね、トシさんってテニス結構極めたじゃないですか。大学までやってて。
やってただけで極めてはい
ない。いやいやいや、だけどそういう人ってこれから練習重ねていくとかなり伸びるなっていう期待値が高いし、
絶対鳥さんを
大丈夫、もうなんか手遅れ感満載なんで。
そうですか。
はい、
検査は超えます。
で多分超えるよね。
はい、超えます。
お前さ、ちょっと待って、ちょっと言っていいですか。お前130の分際でさ超えますとかなんか。でもね、多分ね、
まだ僕初めてだって半年ぐらい。
そうだよね、半年で。でもちょっと待って、
半年でそのレベルがいいかどうか分かんないけど。
いや俺さ、半年の頃って120ぐらいで回ってましたよ。
うわ、ちょっとなんかこう自慢入ってきてますよね。
そう、入ってきてますよでもさ、でもさ、なんかさ120とか130の頃ってさ、
はい、
なんかあれじゃない、なんかあの、なんかミスショットとかしたらさ、迷惑かけちゃダメだみたいな感じでさ、なんかめっちゃ焦り出しません？
そう、余計になんかスコアがね乱れてくる。
あれはどうなんですか、パットは。
あ、パット最近すごい調子よくて、
うん、
初めて 2ヶ月ぐらいの時にはなんかこう全然距離感わかんなかった。
うんうん、
最近はもう全然、まあ全然って言ってもまだ甘いけど、すごい、うん、だいたいイメージ通りに行く感じにはなってきました、
ね、マジで。え、なに、じゃあだいたい2パットか3パットで入る感じなんですか。
あ、それはやりますよ。
お、そしたらさ、
それぐらい目標にしてるんで、はい、
そしたらさ、あとさ、そのまっすぐ飛ぶようになって距離感合えば大丈夫じゃないですか、
はい、そうなんです。
え、これちょっとさ、トシさん、はい、半年以内に行きましょうね。え、ぜひお願いしますよ。
いや、本当に行きましょう。
うん。え、何、はい、今面白いなって思ってるスポーツになってるんですね。
いや、すごい面白いと思ってますよ。だってこんな私だって、うん、まあ、テニスとかフットサルとかやってましたけど、
うん、
もうそれに匹敵するぐらい今のめり込んでますから、
ね、え、テニスに、はい、匹敵するってさ、高校時代のさ、トシさんはさ、テニスをしに学校に来ていたぐらいの勢いの時期ありましたよね、はい。あれと同じような感じになりそうなんですね。
なりますね。
え、何が面白いの？
どうやったらゴルフ上手くなるかなと。
ああ、なるほどね。
そういうのは考えます。
でもなんかさ、俺も野球やってたし、トシさんも野球、あ、野球じゃなくてテニスやってたからあれなんですけど、なんかテニスのボールも動いてるボールを打つじゃないですか、基本。
そう、それなんですよね。
でゴルフって止まってるボール打つのに、なんかゴルフの方が難しくねみたいな感じのところありますよね。
そうなんです。
へえ。じゃあぜひ今度はちょっとゴルフをやった上でちょっとまたポッドキャストの感想などね、聞きたいなと思ってるんですけど、あとはサッカーの J リーグで FC 東京のファンだということをさっき伺ったんですけど、結構見に行ってるんですか？
そうです。今仕事柄やっぱり土曜日仕事が多い、あ、土曜日仕事の日が多い
んです。あ、土曜日仕事なんだ。
大体仕事ですね。
うんうんうんうん。
で、まあ、今の現場で行くと月1か月2ぐらい土曜日休みもらったりするんですけど、
うん、
その休みもらうときは大体その J リーグの試合があるときに合わせていきます。
なるほど。え、そうするとアジスタ行くんですか？
そうです、よくご存
知で。だって FC 東京ですから。サッカーとかってさ、高校時代全然縁がなかったなっていうイメージがあるんです。
本当、サッカー興味持ち し始めたっていうか、本当に試合見に行くようになったのは社会人になってからなんで。
え、応援が楽しいの？
応援も楽しいですし、
うん、
まあ、社会人になってからフットサルもやるようになったんで。
はあはあはあはあ。
両方ですね。
え、フットサルって面白いの？
フットサル面白いですよ。やっぱり11人制サッカーだとすごい大きいコートの中で人数も必要だし、
うんうん、
いろいろ大変ですけど、フットサルだったら本当に気軽に行けるんで。
なるほどね。で、本業のさ、テニスはやってないの？
テニス最近全然やってないです。本当、4ヶ月前ぐらいに、
うん、
たまたま1回やるときありましたけど、
うん、
その前は2年ぐらい空いてましたね。
え、2年も空いてたの？
空いてましたね。
え、何、やる機会がないんだ？
やる機会がなかったですね、やっぱりね。
なんかさ、はい、ずっとさテニスやってた人がさ、
はい、
やらなくなるとさ、あ、テニスやりてえなーとか思う時って出てきます？
あります。やっぱり試合、テレビとか YouTube とかね、試合見たりすると、
錦織圭君とか、
まあ、最近
で
言うと錦織君とか、
うん、
そういう試合見てると、あ、テニスやりたいなと思ったりもするんですけど、
うん、
やっぱりそこからやる人を見つけて、コートを見つけてとかって、やっぱりいろいろ面倒くさい。
そうすると今の環境だとゴルフの方がなんかすぐにやれますよって感じなんですね。
そうです。仲いい人たちがみんなゴルフやったりするんで。
なるほどな。
ゴルフだったらすぐに仲間も見つけられるし、
うん、
まあ見つからなくても一人で打ちっぱなしにも行けるし。
なるほど。
はい。
まあそんな休日を過ごしているとしたんですけど、はい、ちょっと高校の時代、はい、高校時代に遡りますけどね。
はい、
なんか高校卒業してからもう10年ぐらいが経ちましたけど、はい、
ね、
この10年ってどう、早かった？
いや、めちゃめちゃ早いですよ。
あ、
だって今こうやって先生と話してても全然久しぶりな感じがしないんです
よ。そうなの、しないんですよ、
はい、
でなんかね、俺もね、今もう全然担任とかやってないから、なんか今ちょっとトシと喋りながら、なんかあの頃のテンションに戻ってる自分が今いるのが分かってるんですけど、ちょうどね、トシさんの年齢、今のトシさんの年齢の頃に自分が担任やってて、なんかさっきね、先生の方が、当時の先生の方が大人だなとか思ったって言ってましたけど、1年間だけやったクラスってね、結構宝なんですよ。なんかドラマっぽかったんですよ。
まあいろいろありましたからね、あのクラスもね。
そうですよ。1年間だけだったんですけど、はい、文化祭の時にね、覚えてます？トシさんは
懐かしいですね。
クラスの全員に
文化祭でピンときた今。
そう、あのね、
はい、
あの、はい、俺今日好きな子に告白しますっていうことで。
それは違います。
え、違うんだっけ？
違いますよ、それは、
うん、
いや、私は全然その日なかったんですよ。
あれ、そうだっけ？
でその時に、
うん、
まあ、クラスメートの一人が、
うん、
お前今日言わないでいつ言うんだみたいな話になって、
大野くんですね。
あ、違う上田
上田くん、今アナウンサーですよ今上田くんアナウンサーですよ。
そうですよね。
あの某テレビ局のアナウンサーなんですけど、はい、その方が何、はい、今告白しなくてどうするんだって言ってくれたんですね。
そう、お前今告白しなくてどうするんだっていうふうな、
うん、
ことを言って、そういう空気に持ってって、
うん、
まあ、その友達、そいつはその、うん、当時好きだった子ともつながりがあったんで、
うん、
なんか教室をバーンって出てって、
うん、
その子のことを呼びつけてきたわけです。
そうなの。
そう、そういう流れだった、う
ん、でしかもさ、なんかクラスのほとんどの、クラスメートが、はい、年が告白する、廊下で告白するのを、
はい、
教室の窓からあのしゃがみ込んで見つからないようにして、
はい、
あの私もやってたんですけど、
はい、
なんか大勢で見守ったっていう。
そうです、桜の木越しに渡り廊下の先の人を覗き込んだ感じですよ、ね、
でもさ、 今思うとさ、は
い、あの今でも、あの、
うん、
告白して、
うん、
その教室に戻る時の、
うん、
渡り廊下からのあの風景は忘れません、ね。
なんかさ、今から告白していきますみたいな感じで、はい、なんかクラスで言って、はい、みんなで見守って、
はい、
廊下で告白してる様子を クラスのみんなで見守って、はい、
そうです。
でどうなったかなっていうので教室に帰ってくるトシをみんなで待って、それでトシがみんなに報告したんですよね。
そうです。
なんか振られてしまいました、はい、でもみんなの応援があって告白することができました、はい、ありがとうございましたって挨拶したんですよね、
はい、あ、そうでしたっけ。
そう、俺そこまで覚えてんの。こいつすごいなって思って。
あ、もうそこは覚えて、もうあの時はもうね結構必死だったんで。
だけどなんか告白してダメで落ち込むのに、はい、教室に戻ってみんなで心配して応援して、
落ち込む暇もない感じでしたから、
ね、だけどさ、みんなにありがとうございましたって言ってて、それで女子の何人かはその潔い姿に涙してましたからね、はい、むっちゃんって。
え、そうなんですか。
そうだよ。
知らなかったそれ。
なんかあれちょっと青春だなとか思ったんですよね、
はい、いや、まあ青春でしたね、あれは。もうなかなかそういうエピソード持ってる人もね、いないと思う
んで。だってすごくないですか、あの普通告白するって個人的にこそっとやるもんなのに、はい、クラスの大勢が
知ってて、そんなにクラス全員に後押
しされてたのはなかなかないですからね。そうだよ、はい、で、はい、結局振られたんだけど、なんかみんなが拍手して頑張ったとかって言って、なんか俺青春だなとか思ってるんですよね。
懐かしいですね。
そうでね、多分ね今ね立場変わっちゃってね、そういうことをね、あのクラスでやってるか担任の先生とかいたらね、多分怒ったりするんですよね今自分は。教育
嫌ですよね、立場って。
そうだよ、そうだよ。なんかね俺ね、この間ね広和にも言われたんですけど、立場でね人は変わるなみたいな。
いや、まさにそうですよ、ね、
文化祭は告白大会じゃないとか多分言うんだな、はい、みたいな。でもなんかあの頃ね、その告白のことも多分大きいんですけど、はい、焼き芋屋さんを学校に呼んだりしたの覚えてます？
覚えてますよ。だってもうその僕の中での、
うん、
その鳥先生の、
うん、
鳥先生って言っちゃったけど、
もう手遅れ感満載ですはい、
そう、先生 の、 その高校時代のエピソードのツートップですよ、焼き芋とその告白大作戦。
そうだよ、でさ、はい、焼き芋、
まあ、あとはもう日常で結構いろいろあったけどね。
いやいやいや、はい、焼き芋、
はい、
なんかあの頃焼き芋ブームで、なんかいろんなクラスでなんか落ち葉集めて焼き芋やって、はい、うまく焼けなかったとかやってたんですよ、はい。でだったら焼き芋屋呼んでしまえみたいな感じで、筑波記念病院の駐車場に止まっている青森ナンバーの車を捕まえて焼き芋屋さんを呼んで、それであれですよね、あの理事長先生に見つかっちゃったんですよね。そうで、なんかお前何やってんだって俺言われて、それでなんか俺ちょっと言われたんですよ、はい、焼き芋屋さんの脇を理事長が、はい、はい、通ってって、はい、で俺後で会った時に、
はい、
なんで焼き芋屋の車が学校に来てるんだって言われて、でそういうのやるのもいいんだけどって言われて、はい、で、はい、理事長焼き芋食べますかって俺なんかあの頃若かったんだよね。すいませんって言った後、一個食べますかって言ったら、で、胸焼けしてるからいりませんって言われたことがあって。なんか今思えば、すごいなんかバカな先生だったなとか思うんですけど。
まあそこだけ切り取るとなかなかね、
そうですよ。なんかね、そんな感じで。はい、あとは、俺はね、トシとの思い出で一番大きいのは、6月なんですよ。はい、3年生の6月に。
6月？
そうです。文化祭の時に、冷やしうどんが売れまくっちゃって、俺と都市で、アッセの霞まで、
はい、
買
いに行
きましたね、流水麺。あれ、はい、今思えば邪道な、あれなんですけど、流水麺を買いに往復していたっていうことがあったんですけど、覚えてます？
はい。覚えてます、覚えてます。
あそこで、都市、都市行きの都市っていう漢字の意味とか、車の中で、なんか親が。
あれ、車の中で話したんでしたっけ？
そうですよ。ちょうど、万博公園付近で話した
の。はい、あ、ごめんなさい。水穂あれこれのあたり。
そうです。で、それで、都市っていう字は、はい、頭が良くなりますようにっていう願いを込めて、付けたっていう話してましたよね。
はい、 の話しましたね。
そう、それだからお前もっと勉強頑張れよみたいな話をしたりとか。
まあ、実際トシユキって名前で、うん、本当に頭いい、よくいい人って言ったら、あの脳科学の沢口トシユキ先生ぐらいな感じです。
あ、やっぱそういうの調べたんですか。
まあ、あのたまたまその本間でっか TV で出てて。
あ、なるほど。あのとし、としゆきのとしって、人弁、はい、なんか、なんていうの、人弁のとしなんで。
俊敏の旬。
そう、俊敏の旬なんですよね。
そうそう。
これ、頭が良くなりますようにって感じなんですよね。
っていう、あの、願いを込めたらしいんですけど、
うん。
まあまあまあ、あの、現実と結果は違うもんですよね。
いやいや、でも、頑張ってたよね。頑張ってた。
まあ、勉強とはまた別のところでね、結果を残しますから
私。いやいや、本当今仕事で充実してるっていうことがもう全てかなと思うんですけど、
はいはい、
であとね、トシとはね一個だけね約束を果たしていないんですよ、
はい、お、私とも。
あのそうですよ、はい、あのトシはマラソンが得意なんですよ、
はいはい、まあまあまあ長距離、
それで俺も、はい、あの1000メートルの選手だった時代があるみたいな話して。
ごめんなさい、ちょっと待って、それ全然覚えてない。
嘘。一緒に、
はい、
一緒にね学校をスタートして、
はい、
万博公園で折り返して学校に戻るっていう勝負をしようっていう約束をしていたんですけど、果たせずに。
え、そんな約束しましたっけ。
そうだよ、卒業したんですよ。
いや、全然覚えてないです、それは。
だから、いつか、ちょっと、トシとは、はい、はい、それをやりたいなって思ってるんですよ。
そうですね。だって、高校の時の僕だったら絶対負けるわけないんで。
え、今は？
今はちょっとやばいかもしれないですね。
マジで？俺今、スポーツジム行ってますからね。はい、っていう感じ
で。いや、今本当にやばいですよ、僕。
マジですか？
はい。
ということで、いろいろ高校時代のお話を伺いましたけど、そんなタスさんも、
はいはい、
もう29歳なんですね。
そうなんですよ、早いもんで。
なんか、あっという間だったっていう話でしたけど、そうそう、はい、一つちょっと聞き忘れていたんですけど、はい、当時、大学生の頃、ミクシーやってましたよね。はい、
やってました。
で、俺もミクシーやってたんですけど、
はい、
で、俺ね、なんか卒業、高校卒業してからなんか寂しくなっちゃって、はい、よくミクシー見てたんですよ。
はい。
で、トシさんのなんか大学生活の一人暮らしの様子とかを、はい、見るのが楽しみで、なんかいつもコメントしてたんですけどね。
はい、ああ、結構してくれてますよね。
そうだよ。で、なんかね、はい、一人暮らししていろいろ自炊をしているみたいなので、
はい、
一回なんかカレーを作ったんだけど、学校から帰ってきて、はい、カビてしまいましたね。
はい。
で、なんかそしたらなんか、
あれ、あれ、カビじゃないですよ、きっと。
何ですか、あれ。
まあ、確かに、
うん。
学校行く前の晩に、
うん。
カレーを、いつもカレーって大量に作って冷凍したりするんですけど、
うんうん、
カレーを作り置きして、
うん、
まあちょっと翌朝、うん、まあ、その包んでる時間もなかったりで、うん、まあ、ちょっと寝かしとこうかなってね、
うん、
プラス思考で捉えて、
プラス思考で、うん、
で学校から帰ってきたら、
うん、
まあカビじゃないと思うんですけど、うん、なんかこうちょっと白い点々がなんちょこあるかな。
それカビ、カビだよね。
カビじゃないです。
カビの前のやつかな。
カビじゃないです。
カビじゃないんだ。で、はい、それでなんかどうしたらいいでしょうかっていう、なんかミクシーがあったから、
はい、
でなんか俺なんか相談を受けた気がするんですよね。
そうですよ。
そんで
どうすればいいんですかねっていう。
そうさ、2個目って俺送ったら、
はい、
なんかめっちゃ煮込んだって言ってましたよね。
はい。
で、めっちゃ煮込んで食べたら美味しかったんでしょ。
そう、抜群に美味しかったんですよ、あのカレー。
やーばい。で、あの時さ、なんか、
はい、
なんか一人暮らしの家も、はい、なんか夏場はすごい暑くなる家だったんですよね。はい、
そうなんですよね。本当にクーラーなし、いらんないぐらいで。
うんうんうんうん。
うん。 夏も暑いし冬も寒いしで、
あの川
越、そんなに古いアパートじゃなかったんですけど、
川越に住んでたんだもんね、
はい、そうですそうです
そうだよね、
まあ、土地柄もあるかもしれないですけどね、
あで、はい、なんか煮込んだら美味しかったみたいなね、
はい、うん、すごい美味しいカレーですよ、あれは。
なんかね、もうミクシーやってないんですか？
全然やってないですよ、だってもう開くのにパスワード忘れちゃったぐらいの感じですか、
ね、そうなんだ。でなんかツイッターももうあんまつぶやかなくなっちゃいましたよね、はい、
もう元々ツイッターそんなにつぶやこうじゃないですけど、もう今は本当に見る専門になっちゃってますね、う
ん、でフェイスブックもあんまやってないんですか？
フェイスブックもしょっちゅう見てはいるんですけど、自分ではあんまり
つぶやいてないぐらいの、うん、あ、そう、え、はい、たまにさ茨城帰ってきてるんですか？
帰ってますよ、今その年末年始ゴールデンウィーク。
え、それ普通じゃないですか？
あ、まあプラスアルファでね。
え、田植えは？
え、
田植え、
あ、田植え帰りましたよ。田植えはだってゴールデンウィークじゃないですか。
あ、そうか。で、田植えはやってんの？
田植えは今のところちゃんと帰ってます。
あ、偉い。
はい。
なんか、トシさんの家って、家族愛強い家なんだよね。
はいはい、まあまあまあ、表面的にね。
いやいやいや、だって、高校時代のトシさん、はい、寝るときお父さん頭を撫でてくれてましたよね。
まあ、あったかな、
え、今は撫でないの？
今ないでしょ、だって離れて暮らしてます、
ね、あ、そっか、
はい、
で、たまにあれなの、親孝行とかやってんですか？
はい、まあでも親孝行っていう親孝行はあんまりできてないかもしれない、
ね、え、お母さんまだ幼稚園か保育園の先生やってんですか？
はい、ああ、もう最近ここ去年ぐらいに辞めちゃいましたね。
え、
あのちょっとうん、ばあちゃんが高齢になってきたんで。
ああ、そうなんだ、うん、
そっちの方面倒見る
から。なるほどね。あの、ちなみにもうお母さんって60歳近くなってきました？
そうですね、来年、あ、次の誕生日か、次の誕生日で還暦か、
で60歳になるんだ。
はい。
ああ、そうなんだ。ね、トシさんももう29歳で、はい、来年30歳ですけど。
そうなんですね。
でもさ、この30歳になるよっていう実感ってあんまりないんじゃないかなと思うんですけど、はい、どうですか？
まあ30になるっていう、なんかこの心構えとか実感はあんまないかもしれない。
そうだよね、なんか小さい時に30歳っていうとおじさんって感じしてたと思うんですけど、
はいはい、
実際自分がその30歳になろうとするした時に、
はいはい、
結構30歳って若いなとか思いません？
そうなんです。
そうだよね、だ
からさっきも言ったんですけど、本当に今こうやって先生と話してても、
うん、
ついこの間みたいに高校生みたいだったような気持ちになりますし。
そうだよね、
全然なんかこの思い描いてた30歳とは違うのかなと。
そうだよね。でね、しかもね、はい、こっから10年間がねもっと早いんですよ、
はい、
なんか多分ね2分の1ぐらいの速さ、はい、あ、2倍ぐらいの速さで進んでいくんですよ。
はい、
でそうするとね、次の10年間のなんか目標みたいなのってどんな感じなのかなっていうのを伺いたいんですけど、いかがですか？
次の10年間、ね、
そう、この10年どうする？
次の、はい、
うん、
次の10年はやっぱりすごいありきたりですけど、
うん、
まずはやっぱり結婚。
あ、やっぱり結婚は考えるんですね。
考えますね。今は正直そんなに考えてないんですよ。
あ、そうなの？
そうなんですけど、
うん、
実際すごい現実的なところを考えると、
うん、
自分が定年になった時に子供が二十歳を迎えてないっていうのはちょっと避けたいなっていうのがあって、
うん、あ、つまり40歳までには結婚したいってこと？
結婚して子供ができていてほしい。
あ、なるほど。そうするとこの5年6年が結構勝負になってくるなみたいな。
まあ自分のイメージでは35歳ぐらいがいいかなと思ってるんですけど、
うん、あ、いいんじゃない？俺ね、ちょっとね、俺26か、あれ、俺25とかだ、
ね、私、そう、私がだって、
うん、
担任持ってもらった時にはもう娘さん生まれて
た。そうそうそう、しーちゃん2歳だったかな、
はい、
そうだよね、2歳か3歳だったから、ちょっと早いなって感じはするんですよ。だからやっぱ35歳ぐらいが俺いいなと思うんですよね。
だからもう、まあ、35歳ぐらいですね。もう本当になんか、うん、仕事の上司からすればもう今すぐにでも結婚しろみたいな人もいますけど。
ああ、なるほど。
まあでもまあ、まあまあ
自分の。でもさ、なんか、はい、トシさん、女の子の女性の友達に恵まれてるみたいじゃないですか。
恵まれてるっていうと、なんかこう、なんか変な感じですけど。
うん。
はい。
え、友達以上な感じなんですか？
ええ、みんなあの、フラットです。友達です。
え？普通の友達なんですか？
はい。あの、なんかこの、お酒を飲みに行ったりとか。フットサルの時にこう一緒にあの楽しむ仲だったりとか、まあ、その子はやったりあのやる子もいますし、うん、ただ見に来る見に来てその後の打ち上げに
来るみたいな
一緒にお酒を飲む子もいます。
ああ、じゃあやっぱりこう、はい、ちょっとこの中でもあなんかいいなみたいな人っているわけですね、
はい、前はね今は全然今が本当に何もない時期なんです、
うん、あ、今何もない時期なんですか？
今本当に何もない時期なんです。
ほら。ほう。
カピカピ、カピカピです。
ね、カピカピってなんか、なんか、からびちゃってる感じなんですけど。
今そうです。
ね、なんなんですか、このトーク。おかしくないですか？なるほどね。だからまあ、これからちょっと婚活も頑張っていこうかな、みたいな感じなんですね。
はい、そうですね。はい、
でもなんか、トシさんって、はい、なんか顔とかかっこいいじゃないですか。
あのちょっと もう一回言ってます。ちょっとあの電波悪いみたいな。
うるせえよ。あの、はい、だって普通に黙ってればかっこよくないですか。
黙ってればっていらない。あの自分自身が
じゃあお前さ喋じゃあ待ってトシさ喋んなければかっこいいと思うよ。
いや
本当に。
全然
。そうなの？
全然。
で、なんかさ、あれなんだよね。
なんかそもそもその喋んなければかっこいいっていう、その喋んなければって何なん
ですか？わかんないけど。違う、あのなんかさ、多分ね、なんか周りを盛り上げようとするサービス精神ありません？
まあ、それはあります。
で、なんかね、俺思ったんですけど、なんかモテる人って、あのサービス精神ない人が多いみたいなんですよ。
ちょっとね、じゃあ、抑えてった方がいいのかな。
そうなの。なんか、はい、なんか盛り上げ役に徹しちゃうと、はい、なんか肝心な、そうそうそうそう。あのね、はい、意外と盛り上げ役じゃない人が盛り上がってる裏で動くみたいなところがあるみたいなんですよ。
そうなんです。
なんか俺もなんかそうだったんですよ。なんか盛り上げ役で幹事とかやっちゃったりなんかして、あの、はい、お金の生産とかお金集めてる間に。なんか、おとなしいやつが告白してたりとか、ふざけんなよ、みたいな、現象があって、なんか最後、俺だけお金生産して、みんな二次会行っちゃったよ、みたいなことがあったので。
それちょっと辛すぎますね。
そうだ、俺結構ね、結構なんか負け組の人生だったので、なんかね、ちょっとね、なんだ、盛り上げる方に力を注ぎすぎちゃわずに、なんか行くと、なんか、いや、俺別になんかスポーツマンだし、わかりました。そしたらば、なんか、多分トシさん35までには結婚すると思いますので、
はい、
そしたら、何、お付き合いする方、
はい、はい、
紹介してください。
紹介するんで、ご祝儀いっぱい積んでください。
ご祝儀じゃないの、おこぼれもらいます。意味がわかんないですよね。わかりました。そうすると、はい、まあ、この10年間で結婚して子供も作りたいな、みたいなところがあるわけですね。はい、
そうですね。
あとは、資格で言うと、一級施工管理士。
そう、一級施工管理技師。
あ、管理技師。
うん。管理技師を取って、うん、まあ、一級建築士もやっぱり取りたいなと思ってるんで。
ああ、なるほどね。
そう、その一級施工管理士と一級建築士を取りたいなっていうのは。
え、ってことはこの10年間でどっちも取りたいなって感じなんですか？
あ、もちろんもちろん。
あとゴルフを100を切るってことですね。
え、
ゴルフのスコアを100を切れるようにするってことですね。
ゴルフのスコア100切るのは半年以内です。
舐めてる。
舐めてない。半
年。ね、お前マジで本当さ、俺これさ、はい、半年以内でさ、100切ったらさ、
はい、
切れっかんね。
なんでなんかこう、
だって嫌じゃん。
お祝いしてあげるとか、なんかお祝いしてあげるとか
じゃ、違う、待って、嫌だ。
はい、
100、俺だって、ぶっちゃけって俺100切るまで3年かかった。
え、そんなかかります
か？かかるよ。じゃあ、てか。
え、先生、だってなんかすごい、トントン拍子に上達してたじゃん。
違うよ、あれさ、ツイッターとかでは見栄え良くしてるだけなの。本当はひどいんだよ。あれだって、俺さ、なんか、一回一緒にラウンドした人に、もうちょっと、上手くなってからコースデビューしようかって言われたことあるかな。なんか下打ちとかされて、結構ね、ダサい感じだったんですよ。
マジですか？
そう。だけどなんかツイッターでなんか格好悪いこと書けないから、今日も楽しかったとか書いてたんですけど、実際はなんかダメダメだったんですけど、でもなんかトシ君のやつ見てると、本当に半年以内に100は切れちゃうかなみたいなね。
いや、もうそれがね、本当目標なんですよ。初めて、
うん、
ゴルフ本格的に始めて1年以内に100を切るっていう。
いやいや、やめて。ね、俺さ、100を切るための DVD っていうやつの買ったんですよ、
はい、
もしよかったら送りましょうか。
本当ですか？
本当、後で教えてくださいね。
わかりました。
そしたら俺送ります。本当に俺もうパソコンに、はい、保存したから、はい、もうその DVD 使わないから送ります。マジでマジで俺これこの通りやれば100切れます、はい、俺は3年以内だったけど。
え、その DVD 買って、
うん、
先生が100切るまでどんだけかかりました？
3年。
買ってから3年？
そう。だけど俺は下手だったから、はい、でもトシは絶対運動神経いいのは分かってるから、多分その通り。いや、何だろう、
いや
俺野球やってたとか言うけど、はい、ヘボかったんですよ、ぶっちゃけ。だってあなたあれじゃん、テニスの中ではさ、キャプテンやりながらさ、
かなり、肩書きだけですよ。
いやいや、かなり上手かったっていうのを聞いてます。
いやいや、マジで、それちょっと言うと、いろいろ、ね、語弊招くことがあるんで。
あ、本当に？じゃあ何？実際はそうでもないの？
全然上手くないですよ、私なんて、本当に。
え、何？じゃあ、いいんだよ、別に遠慮しなくて。
はい、いや、マジで。
あ、そうなの？
大会だって結果残してないし。
あ、そうなの？
はい、
キャプテンやってたみたいですけど、そんなに上手じゃなかったんですか？
はい、いや、全然うまくないです。だって本当にこの、なんていうかな。人柄だけ言ったらなんか自分で立ててるようなあれもあるかもしれないけど。
うん。
それで、キャプテンやらせてもらったところが強いんで。
あ、人柄みたいな部分で。
はい。別に実力はそんなに伴ってないですよ、
私。あ、そうなの？ああ、いや、でもなんかそれはちょっと謙遜だなと。ただ、運動神経はいいでしょ？
ね、それもまたちょっと難しいところなんですよ。なんか、
うん、
コツをつかむまでが割と早かったりはするんです。
ほうほうほうほう。
で、そっから伸びるのに時間がかかるタイプ。
あ、なるほど。じゃあ結構苦労してたんですね。
はい、めちゃめちゃ苦労してます
よ。
だから何をするにも、
うん、
飲み込み早いねってよく言われるんですけど、
うん、
そっから先の伸びしろがあまりないんです、
うん、あ、そうなんだ。じゃあやっぱ自分でもそこら辺は課題だなとか思ってるんだ、は
い、思いますね。
ただこのゴルフに関してはいけんじゃね、はい、とか思ってんでしょ？
めっちゃ思いますね。
え、なんで？
わかんないし。
いや、なんだその自信。ね、実際さ、週に1回は練習してんの？
いや、週に1回はいけないし、
ね、いけないでしょ。
2週間に1回とかそんなんですよ。
で、やってんだ。
2週間に1回練習打ちっぱなし行って、
うん、
で、月に1回ラウンド行く
みたいな。すげえじゃん。待って、打ちっぱって何球ぐらいやってんの？
今私が行ってるところはもう打ち放題のところなんで、
うん、
150ぐらいかな。
あれ少なくね？
え、
嘘。ね、待って、俺さ、300ぐらい打つんだけど。
それやりすぎる。
で、しかもね、1時間でだよ。
いや、それやりすぎる。
だからさ、手水ぶくれんなんだよね。
そうですよ。
もうずーっと打
って。それ無駄っすよ。
え、マジで。じゃあ今度さ、石毛のさ、打ちっぱい行きましょうよ。
あ、いいっすよ。
ねえ、待って、ちょっと待って、マジで、トシさ、一回さ、ラウンド行こう、マジで。
いや、本当に行きましょう。
え、マジでいい？で、俺、教えてあげます。え、ちょっと上から目線で言って。俺、教えてやっから。
ご教授願います。
え、マジで？ はい、え、マジで俺さ多分さ今ひどい状態だから、はい、え、はい、じゃあちょっと待って、またさちょっと放送終わったら、はい、後日LINE とかで調整して行きましょうよ。え、そしたら何、はい、トシさんさ、
はい、
今横浜に住んでて何、車の駐車場も契約してるってことなんですか？
はい、あ、そうです、そうです、外
で。え、駐車場いくらかかるの？
あ、でもこの辺だったら1万円ぐらいですね。
1万？
はい。
高
っ。高いっすか？
だって、俺ん家の方はタダだもん。
まあ、それは茨城ですから、
ね。いやいやいや、え、なんか今バカにしてる。
いや、茨城の中でもだって、あ、まあ、これ
以上言う
と、
ね、ふざけんな、これ、ね、俺昔村だからな、
ね、村だから、ね、
村だから、ね、え、何、
村、最近死になった、
うるせえよ、待って、ねえねえ待って、1万かかんの、
はい、1万ですね、ちょうど1万です。
で、ずっと止めててさ、はい、平日使ってないの、その車
使ってないですね。
ごめん、ちょっと待って、ホンダのさ、なんだっけ、
はい、ジェイド。
え、いいじゃん。
そう、いいんすよ。
え、何、中古で買ったの？
中古で。
で、何、レヴォーグちょっと迷ったの？
レヴォーグはやっぱりね、いい車なんですよね、あれ、かっこいいし。
いい、はい、やばい。てかさ、
ただやっぱりね、
うん、
僕はもう中古でしか探してなかったんで、
ああ、
レヴォーグ中古でも値段下がんないですよ。
ちょっと待ってよ、レヴォーグの今、中古ってさ、下がんないでしょ。
はい、全然下がんないです。
ね、あれはどうなの？インプレッサの新しいの出たよ。
あ、インプレッサもすごい視野には入ってますよ。
え、なんかね、聞いたらね、310万円でね、かなりフル装備でね、なんかね、引き渡し価格でいけるっぽい。
インプレッサの310万円って相当いい。
なんか、この間ね、俺ね、試乗させてもらってきたんですよ。
Facebook じゃない、Twitter 上げてましたよ。
見た？なんか、やばい。やばい。
私服がだいぶ、頑張ってんな。
でもさ、そのさ、ジェイドをさ、はい、売ればさ、多分そのジェイド100万ぐらいなんじゃないの？
今だったらなるんじゃない？いや、だって僕、ジェイド買ったの最近ですから
ね。あ、じゃあダメだよ、すぐ売っちゃね。売っちゃね。あ、そう。で、そしたら何？これ、ゴルフ場何？現地集合でも大丈夫な感じなの？
あ、全然大丈夫ですよ。まあ、やっぱり千葉、茨城だと千葉とかがいいかな。
わかった。じゃあさ、アクアラインで行きたい感じなんですね。
できればね。
オッケー、じゃあちょっと行きましょうよ、
はい、ぜひ。
え、マジで？
いや、本当にいいっすよ。
マジで？
行きましょう。
え、ちょっと待って、これちょっと待って、社交辞令じゃなくてだよ。
いや、マジでマジで。
え、マジで、超テンション上がる。
だって、今さら、だって僕と問いさせるやん。俺と先生の前に。
ねえ、お前さ、何回俺の名前呼んでんだよ。
ちょっと編集でうまいことやって
これ。ケンさんね。ケンさんね。
はい、だって、今さら私とケンさんの前に社交辞令なんてないでしょ。
そうですよね。あ、マジで本当にちょっとスケジュール調整して、はい、日曜のがいいんでしょ。
あ、日曜の朝助かります。日曜だったら別に朝どんだけ早くても大丈夫なん
で。マジで？マジで？はい、じゃあちょっと待って、は
い、
本当に
だっていつも、うん、いつも静岡とか千葉方面ラウンド行くとき7時台でもあります。
朝？
はい。
え、早っ。あ、そうなんだ。
はい、なんで全然朝早い分には全然できないし。
わかりました。じゃあさ、ちょっとさ、これはおいおい、ちょっと LINE で連絡取りながらやりたいなと思いますけど、はい、ということでですね、最後に10年後のトシさんということで、まあ結婚して子供を産んでみたいな展望ありましたけど、
はい、なんかアイドルみたいな言葉言いやがってみたいな。
え、何、アイドル？
クソつまんねえアイドルみたいな。
じゃあアイドルですよ、アイドルですよ。
アイドルじゃねえわ。
つくばの外れのアイドルです。
はい、全然よく聞こえないけど。
いや、
はい、
まあでもなんか本当頑張ってほしいなと思いますけど、最後にちょっとね、はい、建築関係を目指している子たちも結構聞いてるので、
はい、
なんかメッセージをお願いします。
いきなり真面目なことを求めます、ね、
そうなんです。どうですか？
建築業界っていうのはやっぱりすごい大変なんですよ、
うん、
さっきも言ったんですけど、
うん、
まあ、僕がいる今ゼネコンっていう会社の施工管理っていう分野は休み少ないし、
うん、
朝も早いし。
朝何時？
朝今私は7時過ぎぐらいに現場に行ってます。
え、明日もなの？
明日も。
え、ごめん、今さ11時になっちゃったよ、はい、夜の。
あ、全然全然、いつものことする
わ。え、そしたらさ7時に現場行くってことはさ、はい、5時半起きってこと？
5時半、まあ目覚ましは大体5時ぐらいにセットして、あの目覚ましアクアを見ながらちょっと寝ぼけま
な
こで。
ごめん、なんかさ微妙にさフジテレビ絡めんのやめてほしい。うんうん、
そう、フジテレビ派なんで僕。
ああそう、俺もなの、はい、俺ジップ見ませんからね。
あ、僕もジップ見ないし。
はい、で、
はい、
目覚ましアクアを見ながらね、ま
あ、そうそう、で朝はもうそんな感じで早くて、
うん、
夜も本当に忙しい現場になってくると終電で帰ったりとか。
は、そうなの？
ありますよ、あります、あります。
え、じゃ待って待って、ちょっと待って、超最悪の場合ってさ、はい、終電で帰るんだけど、はい、朝7時に現場に、7時半に現場に行ってるパターンなの？
そうですね、まあ終電で帰ればって言いましたけど、実際は、
うん、
あの会社でその現場の近くにアパート借りてたりもするんですよ。
あ、そういう時はね、うん、
その相部屋でね、
うんうん、
その現場の人たち相部屋で、
うん、
帰れなかった時用にその宿舎っていう形で、
あ、あるんだ。
そう、借りてたりもするんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこに寝泊まりをして仕事をする時もありますし、
うん、
まあ、さっきも言ったように土曜日休みが、
うん、
週に1回だったり2回だったりとかっていう時もあります。
はあ、そうか、じゃあ2連休って結構ないんだ。
あまりないですね。
はあ、うんうん、
まあ、なんだけどやっぱり、
うん、
理工系に進む子たちって当然生物系だったりとかもいると思うんですけど、
うん、
機械系だったり建築系に進む子ってのはやっぱりも昔からものづくりが好きだったりとか、
うんうん、
そういう子が多いと思うんですよね。
うん、そうね、
まあ、それが設計分野なのか施工分野だったりかっていうのはその子それぞれだったりすると思うんですけど、
うんうん、
まあ、特にやっぱりその施工の分野に携わる子っていうのは、
うん、
本当にものづくりの最前線で、
うん、
あの仕事ができるんで、
うん、
実際にその現場一つ終わらせて自分が作った建物をこう見上げた時に、
うん、
いろんな苦労がこう蘇ってきたりはするんですけど、
うん、
もうそれ以上にこのやってきた達成感だったりとか、
うん、
マンションだったらそのマンションに住む人の、
うん、
あ、いいの作ってくれてありがとうございますっていう声を聞いたりとか、
うん、
学校も作ったことあるんですけど。
学校
高校作ったんですよ私。
は？
マジで？高校作って、うん、はい、高校作って、
うん、
最初の始業式の時に、
うん、
ちょっとその外からその声を聞いてたんですけど、
うん、
その時にそのすごい生徒がはしゃいでる様子とか聞いたりすると、
あ、すげーかっけーみたいな、
あ、これすごいよくやってよかったなってすごい思いましたね。
え、ごめんなさい、ちょっとそれ、はい、あんまり具体的に言うとまずいんですけど、はい、何県ですか？
はい、あ、それは東京都です。
マジで？
はい、東京都のとある工業高校を作ったんです。
で、やっぱ生徒がなんか喜んでくれてたんだ。
はい、
で、それを何、始業式の朝に近くっていうかその中で見てたんだ。
いや、同じ敷地内で別の建物をやるプロジェクトで、
うんうん、
で一時的に引き渡しをした、うん、あの新築の棟があって、
うん、
でその新築の棟で、うん、引き渡した新築の棟でその始業式をやったんです。
ほうほうほうほう。
でその時に、
うん、
その工事してる側から、
うん、
その生徒たちの声を聞いてると、
うん、
あ、やっぱりすごい一番大変な現場だったけどすごい、いいことやってんだなって思いましたね。
まあ、なるほどね。で、まあ、その時に聞いたその子供たちの声っていうのはやっぱり忘れられない感じなんですね。はい、
そうですね。
そしたら
そ
したらやりがいあるじゃないですか。
やりがいありますよ。だからそれが一番なんですよ、私の仕事って。
やりがいが一番、
はい、一番。
でもそのさ、やりがい達成するまでの間ってさ1年だったりさ、
はい、
1年以上だったりさ、なんか日々大変なことの繰り返しなんだね。
はい、まあ、それ それに勝るものなんですね、やっぱり。はい、建物って、
うん、
あの建物本体がずっと組み上がっていく途中っていうのは仮囲いって言って、
うん、
あの白いあの仮設 の, その壁に覆われてたりとか、
あ、うんうん、
あの足場っていうその、
うん、
外壁を仕上げるための、
うん、
あの仮設物に覆われてたりするんですけど、
とび職の方がいろいろやってくれてるやつですね。
その足場が外れて建物の概要が現れて、
うん、
それを初めて見た瞬間と、
うん、
本当にその事業主さんに引き渡して自分たちの手から離れた瞬間、
うん、
この2つが、
うん、
やっぱり一番やりがいを感じる時なんで、
は
あ、この時にもう本当に今の苦労いろいろあったけど、ここまで頑張ってきてよかったなって思う瞬間です。
なるほど。でもさ、それさ、はい、1年の中で言うとさ、その瞬間味わえるのってさ、年に1回ぐらいってことね、はい、いやー、長い物語の最終回って感じなんだね、はい、
そうです。
あー、でもなんか
それまでは本当に大変なことの方が多いです。
でもずっと続けていきたいなって思える仕事なの？
はい、思いますね。
はあ、なんかそれ聞けて、はい、なんかすごいって思います、本当に。
はい、
うん、
やっぱり、
うん、
まあ、ものづくりが好きなんで、
うん、なんかそれは
純粋な、それだけです。
それさ、ずっと高校時代から言ってたよね。
はい、そうですね、やっぱり建築を志して、
うん、
今の、それあの先生に推薦してもらった大学の建築学科を受けるって時も、
うん、
まあ、原点そこだったんで。
だってのなんかものづくりっていうのキーワードで入ってたもんね。
は
い、
そうです、そうです。
なねえねえ待って、それさ、
はい、
あの人生の中で遡るとさ、いつ頃からさ、そのものづくりとか建築とかやってみたいなって思った？
はい、建築やりたいなって思ったのは、
うん、
小学校の中学年ぐらい。
え、早っ。
うん、
はあ。
その時に、
うん、
あの実家の増築した、あ、小学校の、
うん、
低学年ぐらいか、低学年ぐらいの時に、
うんうん、
実家のその増築したんですよ。
うん、
でその時に大工さんがいろいろカンカンやってて、
うん、
その家出していくのを見てると、
うん、
まあ、建物って面白いんだなと思って、
あ、興味が湧いてきて、
で、うん、そうで、なんかやっぱり小学生とかで朝変に早かったりするんで、
うん、
その時になんかこう渡辺やつの住宅探訪とかって、
あ、あのテレビ朝日でやってたやつでしょ。あ、なんかめっちゃ褒めるやつでしょ。わー、
素晴らしい。なんかそんな見てて、あ、家って楽しいなと思って、
うん、
で、まあいろいろ見てますよ。だから本当は高校も、
うん、
まあ、うちの高校、普通科の進学校でしたけど、
うんうん、
工業高校とかも視野に入れたりもしてました。
そうなんだ。
で、まあいろいろ親と相談してる中で、
うん、
まあ高校はとりあえずそっちの進学校。
だってお兄ちゃん2人ともうちの学校でしたからね。
そうなんですよね。
そういうのもあったのかしらね。
まあまあまあ、その辺は親の方針でしたね。工業、まあ、工業高校行くのも、
うん
うん、一つの道だったとは思いますけど、
うん、
はい、うん、うちの高校入って、
うん、
そういう大学で本当に専門的にやりたいんだったら大学行ってからでも遅くないんじゃないっていうのもありましたから、
うんうんうん、
はい、
なるほどね。なんかすいません、なんか真面目な話になったりふざけたり忙しくて申し訳なかった。
温度差激しいですね、本当にこの会話。
そうなんですよ、
はい、
で今日はいろいろありがとうございました。最後に、まあ、はい、今日の感想をちょっとね、
ケンさんと話して、
うん、ケンさんと話して、
ケンさんも話してね、久しぶりに。
なんか久しぶりな感じしなかったよね。
いや、ほんと全然しなかったんですよ、
ね。なんかすごくない？
これ3回目ぐらいですけど言うの。
ねえねえ、そうですけど、はい、今日さ、7年ぶりぐらいに喋ってさ、別に普通だよね。
そうですよ、多分7年以上じゃないですか。だって、
社
会人になってから、
全
然電話とかもしてなかった
んで。してなかったのよ。
はい。
だからそう、
本当に7、8年ぶりぐらいにこうやって話したんだけど、
うん、
全然高校時代の時みたいにね。
うん、
な
ん
先生生徒って言ったらなんかちょっと隔たりあるような感じがしますけど、
うん、
でね、その垣根を越えて、
うん、
こうやってざっくばらんにね、
うん、
心の隔たりもなく喋れてるわけですから、
ね、俺さ、俺さ、はい、じゃあせっかくやから一個だけ言うと、はい、俺さ、あの、はい、としゆきさんのこと、はい、こいついいやつだなとか、なんか、はい、やっぱ好きって思う瞬間があるんですよ。こりゃいい生徒だなみたいな。それさ、いつだったと思
う？気持ち悪い、はい、
じゃあいつだったと思います？
え、その、そう思ったきっかけがすか？
うん、俺どのタイミングで、あ、こいつとはずっと仲良くやっていくんだなって思う瞬間があるんですよ。いつだったと思います？先生ととことん話したいって来てくれた時があるの、進路について。それがね、5月のね、ゴールデンウィークのね、前後だったんだよね。で、なんか語りましょうっつうか、議論しましょうっつうか、なんか言い合いましょうって来てくれたことがあったんですよ、進路についてって。で、それで俺その時にもう、都市が行った大学を提案したんだよね、俺。
ああ
、
そう、ちょうどその時だった
で、なんか結局気がついたら、なんかそれをその大学調べてくれていいなって思ってくれて、で実際行ってくれたみたいなところがあって、だから俺なんか3年生の5月の頃になんか、あの、あれですよね、なんか、あ、こいつなんかこう語れるやつなんだなと思ったんだよね。あんま覚えてない。3
年生の5月って結構早いし。
早かったんですよ。なんか
だって私先生が担任持ったの4月ですからね。
そうだよ。だけど来たんだよ、はい、俺なんか、はい、雨の日で外でテニスができない日で、
はい、
それでなんか、あの、走ってたんですよ、校舎の中を。
あ、はい、
で、それが終わってから、はい、その、はい、なんつうの、あの、スポーツウェアのままで、はい、ちょっと先生ととことん俺の気持ち伝えたいみたいな、なんか、そういうので来た時に、うわ、こいつ熱いやつだなと思って、なんかそれから気に入ったんですけども。
あ、そうですか。
なんかね、実際ね、本人は覚えてないんですよね。俺ね、今ね、
親指、ごめんなさい、ちょっと覚えてないな。
覚えてないですよ。だって俺今、親指立てるやつとか、すっかり忘れてましたからね。はい、なんかそういう風なお互いの部分でなんかあるんですよね。はい、なんかこっちは覚えてて向こうは覚えてないみたいなね、ところがあるんで。やっぱりなんかその頃からなんかいい感じだったなと思うんですけど。まあ、あの、ちょっとここのところちょっとお互い忙しくて連絡取れなかったんですけど、今回のこのポッドキャストをきっかけに、あの、ぜひ、あの、またゴルフをに行ったりしながら、
そうですね、まずゴルフ行きましょう。
そうですね、あの、ちょっとまた絆を、はい、あの、なんか繋いでいきたいと思います。
うん、まあ、あの、今日こうやってね、あの、お話ししたおかげで、
はいはい、
あの、やっぱり久しぶりに会ってもやっぱりね、あの、昔忘れずに気兼ねなく話せるっていうの分かったんで、
はい、
はい、あの、これからもまたねゴルフやったりとか、
はい、
あの、そう、先生、せっかくね、あの、東京よく来るんですから、何も行きましょうよ。はい、
そうですよ。前さ、一回俺さ、渋谷ナウみたいに。
すごいニアピンあったんですよね。
そう、渋谷ナウで。
そう。
俺多分、東横線のホームにいたのかな。
そう、で、先生が東横線のホームにいて、
うん、
で、俺がなんかこう、見た時にはもう東横線の電車に乗って出発
しちゃった。俺もう電車に乗ってて、表参道で乗り換えちゃってたんですよ。
そうそう、そんなん、そんなん。
あれ、東横線ってさ、半蔵門線と繋がってんだよね。
そうです、直通です。
そんで俺なんか、あれ、はい、俺どっかで乗り越えちゃったんだよね。表参道かなんか。
表参道
ですよ、
多分。
そうだよ。なんかもう遅いわ、みたいなことを言いましたけどね。
そう。
あの、ぜひ。
それがもう一番にやって。だからもう本当に。
はい。
こっち来るとき連絡してもらって。
わかりました。
はい。
じゃあ、ぜひよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい。ということで、はい、なんか遅い時間までありがとうございました。
いや、とんでもないです。こちらこそ、楽しみです。はい。
あの、ぜひ、はい、あの、今後のご活躍も、あの、茨城から応援しておりますので、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、それでは、本日のゲストは、10年前、私が担任を持ちました、はい、としゆきさんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ここで一 101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも